FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グロイングの提供でお送りいたします。はい、今日も太田康之社長をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう七夕過ぎて夏、
そうですね、
ですね、もう海開きもね、この竹野も開きました。
そうですね、はい、海はね、毎年行こうと思うんですけどね。
ああ、去年もそんなこと言ってた。
そうですね、今年は行こうかなと思ってますけどね。
あ、今年は、
今年こそは。
その海も、まあ、あの見に行く、泳ぎに行く、いろいろありますけども、マリンスポーツするとかいろいろありますけど、波乗りするとかいろいろありますけど、何を
見に行くって何ですか、
ね、いや、なんかドライブで。
ああ、ドライブで、海を見に行く。
海を見に行く。私なんかもっぱら海を見に行く方でございますけど、ね。
ああ、なるほどね。ああ、やっぱ、なんでしょう。まあ、マリンスポーツもそうでしょうけど、やっぱり、海辺でこう、戯れる。
ということは、イコール、水着になるということですね。
そうですね。あの、白と赤のこう、しましまのやつ。
そうですか。ああ。まあ、囚人みたいな、
囚人みたいな感じで、うん、で、あの、まあ、ポニョポニョだと、まあ、わいせつ物陳列剤になるじゃないですか、
まあ、そうですね、
なので、なるべく絞ろうという形で、今はですね、低糖質ダイエット
を。低糖質っていうのは、あの低糖、あの低い糖。
そうです、低い糖ですね、うん、
低糖質、
低糖質っていうのは、その糖質の高いものを取らない、
うん、例えばどんなもんですか。
まあ、当然炭水化物は糖質が高いんですよね。でも意外とイメージであるのは、お肉、鶏肉とか牛肉、
はい、
この辺は糖質的には結構低 い、
あ、そうなんだ。あ、鶏肉はそう言いますよね、ささみとか、ね、
そうです、そうです、うん、だから、そのそういったものを、はい、食べる、とかっていう感じですかね。
ほう、
で、あとは有酸素運動をする。
あ、運動する、はい、あ、そうなんですか。
今4キロぐらい落ちました
よ。そうですよね、なんかちょっとスリムになられて羨ましい感じがします。4キロですか。
4キロ落ちますね。
何週間ぐらいで。
2週間ちょっとぐらいですか。
2週間で4キロ。それそういう低糖質ダイエットっていうのをやって、
運動もしてますけどね、ちょっとね。
あ、そうなんですか、すごいです、健康的ですね。
もう今回はちょっとスイッチが入ってますね。はい、
すごいですね。じゃあ、例えばその糖の高いもの、甘いものとかスイーツとか、そういうものの誘惑はどうなんですか。
いや、全然大丈夫。もともとスイーツ男子じゃないですからね。
あ、スイーツ男子じゃないんですか。なんか甘い感じがするけど、甘いって感じするんですけど。
いや、古いですね。いや、炭水化物が好きだったんですよね、だから多分炭水化物依存症だったのかな。
あ、ドキ、それ私麺類とか好きなんだから。
そうそう、
麺類、ご飯もなんか食べなきゃもう、
そうそうそう、だからなんか食べたいと思ったら、うどんとかね、ラーメンとか、そんなもんいっちゃうんですよ、けど今は、そんなの食べ、最初はちょっと辛かったんですけどね、今になったら別に食べたいともなんとも思わないですね。
まあ、でも食べたとしても、そうやって運動されたらね、
そう
そう、いいですから
、そうですよ、そういった形で。
いや、本当に痩せあったわ。
そう、ちょっと頑張ったんです。
あら、羨ましいな。なんならこの肉持って行ってもらった
ん
やけど。
いや、それ売れないですよ、それ売れない。
ごめんなさ い、
い、 え、 い、 え、 い、 え、
失礼いたしました。まあ、本当にでも健康的で、はい、この夏じゃあまた久々に 海、
そうです、ね、
海へ、
はい、海開きしようかなと思います、ね、
楽しみに。またフェイスブックでその、あの引き締まった肉体が
モザイクかけておきます。モザイク、ね、
あの上がるの楽しみにしておりますが、
はい
はい、さあ、今日はあのちょっとリスナーさんからご質問がありましたので、
はい、
ちょっとお答えいただきたいと思いますけども、
はいはい、
20代の女性なんですけれども、はい、2階の自分の部屋だけ異常に暑いんです。まあ、これ今夏ですからね。でも自分の部屋だけ暑い。部屋は6畳で東向きで、あの窓が大きい窓と、小さい窓が、L 字型にあると、で日中は暑いんで風通しを良くするために戸を開けているんですけども、夜さあ部屋に上がろうと思ったら自分の部屋だけムンムンする。隣はそうでもないっていうことなんですけど、まあ、どういうふうな、ちょっとね、あのお家か見ていただいてないので分かりませんが、私の部屋もそうなんですよ。2階の部屋なんですけど暑いんですよ。
そうですね、あの基本的にはですね、まあ、断熱、まあ、昔のお家でしょうから、
はい、
やっぱり断熱の性能っていうのがあまり 良くないんだと思うんですね。まあ、昔はそれが当たり前だったんですけど、
そうですね、昔はそんな風にね、断熱断熱って聞かなかったですよね、
う
ん、
なので断熱っていうのは何かっていうと熱を断つ、
あ、書きますね、
そうですね、うん、ということは室内と屋外をエネルギー的に区切ること、はい、しっかりとその熱の行き来がないようにエネルギー的に区切ることを断熱って
言
うんですね、はい、でそれがやっぱりしっかりできてないと、うん、なんですかね、暖かい空気って上に上がりますね、はい、冷たい空気で下に下がってくるんです、ね、で例えば建物内でそういった断熱がきっちりできてないと、うん、そういう空気のなんですか、移動が起こるんですね。
お
う、うん、まあ、そこには気密も関わってくるわけですけども、はい、そういうことで空気の対流が起こると暖かい空気っていうのはもわんとこう上に上がっていく、
は
あ、だから大体もうその夏ですね、あの夕方ぐらいになって、あ、だいぶ外涼しくなってきたな、うん、でも家の玄関来たら家の中はもう外より暑い、もわんとした感じ、
ありますあります、
うん、だからそういった現象がよく起こるので、まあ、なぜでしょうかって言われるとやっぱりその断熱なんでしょうね、
うん、
でもまあ昔はもうそういう形が主流だったので、まあ、仕方がないかなと思うんですけども、うん、最近はそういうのを解決するためにその断熱リフォームっていうのがですねやっぱり都会の方では流行りつつありますので、その建物の、断熱を回収して、
はい、
もう住み心地のいい空間を作るっていうことですね、
うん、
なんで断熱リフォームっていうのはこれからどんどん主流になってくると思いますし、国もどんどんどんどんその断熱リフォームしたものについてはね、あの助成金だとか補助金だとか、はい、そういったことをね、出していくような形で準備されているようですので、うん、そんな形で業界はこれからちょっとリフォームの方に力を入れるとかね、そういった形にちょっと動いていきそうな感じではありますよね、う
ん、なんかそのイメージ的にはその断熱リフォームってじゃあ自分の部屋の壁をくり抜いて、うん、なんかまた新しいその壁にするのかっていう、
はいはい
はい、なんか大掛かりなイメージがあるんですけど、
そうなるとすごく断熱のリフォームっていうと、うん、今のある断熱材を入れ替えてっていうのはすごい手間なんですよ、
もうのような感じ
しますね、破壊をして解体をしてっていう形なんですけど、はいはい、今、グロイングの方でさせてもらっている、まあ、断熱回収のリフォームっていうのはですね、はい、非破壊でいけるんですね、壊さない、解体しない、
うん、そうなんですか、
解体しないで、部屋の内側に断熱のパネルを入れて、はい、ちょっと部屋がですね若干狭くはなるんですけど、壁がちょっと厚くなったりとか、
あ、
うん、だから解体しないで今のままでこう断熱のパネルを入れて、でリビングですね、20度相当ぐらい の、 あのリビングと、うん、あと水回りですね、お風呂、トイレ、洗面キッチン、
はい、
うん、だからそこらをこう断熱リフォームをしたとして、一応ですね非破壊で、まあ、条件がいろいろあるんですけども、はい、それで、まあ、500万を税込み500万を切るぐらいのね、あ、税別ですね、税別500万を切るぐらいな形のパック商品っていうのを今提供させてもらってますので、まあ、そういった断熱回収リフォームっていうのもこれからのキーワードにはなるとは思いますね、うん、
やっぱりそれはその省エネというかエコにもつながっていく、はい、
そうですね、やっぱり、これから電気代が上がっていくとかっていうふうにこう言われてる中で、
はい、
新築はですねこの2020年省エネを義務化することによってある程度の基準の住宅ってのが建つようになるんですけど、
はい、
中古住宅だったりだとか今の既存のストック住宅ですね、
はい、
でこちらの方をやっぱり回収していかないと電気代ガンガン上げるとやっぱ既存住宅の方が多いわけですから、やっぱそういった形でそこを底上げしていかないといけないということで、いろいろとですね、国が力方向転換しましたね。もうこれから今まで新規の分譲地とかいろいろあったと思うんです、まあ、この辺あんまり建て売りとかないんですけど、都会の方であるんですけどね、その分譲地っていうのを前年対比、例えば今までは前年対比 110% 120% ぐらいでこう宅地造成っていうのをこう国が許可してたんですけど、
はい、
100% マックス 100% っていう風にしたんですよね、
うん、
これは何かっていうと新規でもう新築を増やさないぞっていう多分国の考えだと思うんですけど、要するに新規の宅地を前年対比よりも伸ばしていかないと、うん、っていう形でストップをかけた、
うん、
でそうすると結局この中古、
はい、
うん、だからもう中古住宅の価値が低いのはもうこれ理由はもう多分明らかなんですね、うん、新築が立ちすぎてるからなんですよ、なので中古の価値が上がらない、
うん、
だからそこをやっぱり断熱回収とかそういった形で国がこれからはそっちの方向性にしていくんじゃないかなっていうふうに言われてますね。
あ、そうなんですか、
そうそうです、だからそういうふうな業界になってくるので、うん、やっぱりこれが断熱っていうものは、
はい、
大きく一つのポイントになるんですよね、まあ、大手メーカーさんとかのコマーシャルとかでも、
はい、
もう全然変わってきましたでしょ最近の CM、
うん
うん、 あ、もう昔は地震に強い家だったんですけど、
よく聞きましたね。
今はもういろいろ環境配慮型とかいろんな形でね、エコな家とかなんかそういった形でキーワード変わってくるので、そういう業界にやっぱり、変わっていくだろうなと。しかも急激に変わっていきます
ので、ね、あ、そうですか、うん、
ですから今からリフォームされる、新築されるっていう方はやっぱりそういったこともしっかり考えた上で計画をされることをお勧めします。
なるほど、はい、はい、ということでご質問いただきました20代の女性の方、はい、参考になればと思います。はい、ということで今日は、はい、ありがとうございました。また次回も、はい、ご相談、
はい、
はい、お答えいただきたいと思います。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。